6月4日サバイバルスタジオです。こんばんは、榎田信右衛門です。雨が降っております熊本地方でございます。今日スタジオにはこの方です。
また花岡山花岡です。
最近レギュラーでいいんじゃないですか、なんなら番組バトンタッチしてい
やいやいや、
もう私ずっとやってますからね。あの私が出なかった回って あったんですかね、1回ぐらいあったかな、
いや全部出てるでしょ、
全部やってるでしょ、これちょっとそろそろ榎田をちょっと休ませないと、あのダメだと思いますよ。
あの限界まで行きましょう
って。もうかなり限界ですね。ちょっと今日本当に左腕が上がらないんですよ。ちょっとあの椎間板ヘルニアがちょっともう悪化してるようで。
ですね。
もうあのこの番組で多分あの殉職するんじゃないかと思って。そういえばあの阿蘇市の50代の職員の方が自殺なさったっていう、ね、あの報道が出ております。あの自殺の報道をあまりやるのは良くないんですけど、でもまあ実際問題こういろいろともうそういうあの悩んでらっしゃる方はいっぱいいて、どっかでこれあの歯止めかけなきゃいかん時期に来てるんですけど、あのまあこの阿蘇市の方が震災対応なさってたということではあるんですけども、その因果関係は当然わからないわけで、でまああの例えばその罹災証明とかの対応をやっている人なんかは辛いと思いますよ、今窓口にいる人で、そういった人たちのケアとかっていうのも必要な状態状況にはもうとっくに来てるんですけど、なんとかならんかなと思います。でそれとですね、あのまあまあまあおなじみ罹災証明トークになるんですけど、まあ罹災証明っていうよりはあのみなし仮設ですね。みなし仮設っていうのは要するに仮設住宅が間に合わないから、アパートとかマンション、あるいは一戸建ても含めて、貸し屋の空き家を、まあ、あのみなし仮設、仮設にみなすということで、上限6万ですよね、人家族、で5人以上の世帯の場合は9万まで、の家賃を肩代わりするという、あの制度です。であのある程度の戸数を、熊本市とか熊本県とかそういう自治体が確保しているという発表は出てるんですけども、その具体的にね、その地域のどういう物件がどのような形で出てるのかがちょっと分かりづらい、あのホームページで一応戸数とか出てるんですけど、なんかいまいち分かりづらいというのがあって、これなんとかなんないかなとは思っているところなんですけれど、あの通常の例えばその津波とかで全部こう洗い流されてしまって、その住まいはおろか仕事場も失われてしまったっていうような、まあ、ケースは熊本ではどちらかというと少ないんですよね。農業とかの方は畑が耕作できない状況に置かれてちょっともう仕事できないっていう方は当然その阿蘇ですとか西原、あるいはその益城もそうですけども、あるんですが、あのそういった方には何としても早くその仮設なり何なりに落ち着いていただかなきゃならんのですけど、あの熊本市内なんかで普通にサラリーマンをなさってる、要するに勤め人の、あの世帯なんかでは、もうあの震災の直後から仕事に行ってんですよね。で職場がある、ただし家がその半壊状態とか大規模半壊とかで、まあ、ちょっと住めなかないけど住みたかないっていう状況の人たちが、あの大勢いらっしゃる、うちなんかも まさにそうだし、花岡市のところもそうですよ。であので当然そのみなし仮設っていうやつがその選択肢の中に入るわけですよ。なぜみなし仮設かっていうと、仮設って熊本市の場合、ほぼ選択肢に入らないですよね。
ですね、
仮設住宅作る場所なんてないですから。
ないですからね。
であったとしても相当離れたところ、でそれだとそのさっきも言いましたように仕事すら失われてしまった方ならば、まだね、あの、まあ、そこでいいやっていうこともあるかもしれないですけど、仕事がある方なんかは、その仕事の往復アクセスのこととかいろいろ考えると、そのちょっとそこが遠いとこがっていう、あの躊躇しちゃう方がたくさんいらっしゃって、でやっぱりそのみなし仮設でこの今現在住んでるところの近所で探したいという、希望される方は当然多くいらっしゃる、けれどそれが、まあ、なかなかね、あの回ってこないで、実際その条件に合っている物件っていうのを例えばそのインターネット上のいろいろその賃貸サイトで見ると、まああったりするんですよ、あこれだったらなんとかいいな、でも家賃を見ると6万8千円とか7万円とか、場合によってはもうちょっと高い、で、まあ、家族が例えばうちなんか、まあ、あの家族4人じゃないですか、で あのちっちゃければね、うん、子供がちっちゃければ、うん、まあぶっちゃけその一部屋でも二部屋でも、うん、その 1DK とか 2DK でもなんとかなるんだけど、うん、それぞれもう一人の一個 の, その大人みたいになっちゃうと、うん、やっぱり一部屋ずつやっぱ確保しないといけなくなってしまったりして、うん、でそうするとやっぱり 3LDK とか 4DK とかそういうのが必要になっちゃう、うん、それ探すと6万なんかじゃないんですよ、うんうん、実際に。でそれをそのみなし仮設で県や市がどう確保してるのか僕は知らないんですけど、わからないんですけど、確保していただけてるならいいんですが、今の実態を見るとどうもそれは少なそうだなと。で実際問題その6万じゃ足らないで思ったんですけど、これその6万円でもいい、まあ5万でも6万でもいいんですけど、もう補助しますじゃダメなんですかね。これね、その仮設住宅だからそれで完結させるっていう気持ちは分かるんですよ、うん、制度上そうしろっていう、うん、でも実態に即してないから、うん、この都市型災害の場合は合わない、
うん、そうですよね、
ええ、
だからその設定をそもそも変えておいたり柔軟に運用できるように補助にできたりとかっていうのをしとけばよかった、ね、
だから最初から例えば6から9ってしといて、うんうん、その例えば4人世帯とか5人世帯とか言わず、うんうん、そのともかく6万から9万の間で探してくださいと、うんうん、でもうあのそれを突破するのはちょっと無理ですよと、うんうん、もうその範囲でやってくださいって、うんうん、でそれならまだ分かるんですけど、うん、6って切っちゃってるから、うんうん、その熊本市内であのサイトを見れば分かりますけど、うん、そんなのほとんどないに等しい、うんうん、であのだとすれば、うん、もう例えば6万出しますと、うん、で足らん分は、うん、もう自分で、うん、あの持ってくださいと、うん、どういう補助ですよ、うんうん、でそうしてくれれば働いてるわけですから皆さん大体、うんうんうん、するとあのそれまでの家賃おそらく今まで5万6万、うん、まあ、あるいは7万とか払ってた人たちがその6万円分補助してもらえれば、うんうん、生活再建につながると思うんですよ、うんうんうんうん、だからまるまる行政に払ってもらうつもりはないと、一部分は足らないその端数は自分たちでもちろん働いてないから出しましょうっていうのを OK にしてくれたら相当早く進むんですけどね、
う
ん、
だからあれとの兼ね合いもあるんじゃないですかね、あのこう半壊大あ前回大規模半壊 の, あの家賃補助っていうところの、ええ、あそことかなんか多分なんかまたあのいろいろあのよなんか出てくるんじゃないですか、
制度のバッティング
そうそうそう、
なんかくだらないですよね
そうそうそう、あっちはほら半年から1年でしょ、
ええ、
でこっちはそのみなし仮設の場合は1年から2年とかそういうのでしょ、ええ、でそういうところ
だとすれば最初からですよ、うん、そのもともとの制度をもっと運用を拡大して、うんうんうん、あの柔軟性の高い制度にしといた方が良かったんだけど、うん、でもこれ今からでも遅くないんで、うん、それあの変えますって
そうです、
ね、やりゃいいんですけど、う
ん、なんかねあの私もびっくりしましたけど、あの何個かいつの間にか変わってるのがあってですね、あの大げさ再申請とか しなきゃいけないことがいろいろあったんですよ、だからあの
だから例えば
それができるんだったら
変えるんですよ、半壊はみなし仮設 の,、うん、あのに入ってなかったじゃないですか最初、うん、でも途中から、うん、やっぱ実態に即してないってことで、うん、半壊も加えたんですよ、うんうん、でそういうことできるんだから、うんうん、もうちょっと弾力的な運用をして、うんうん、あのそれやってくれると、うん、うちだってもうすぐあのどっか行きますよ、で、ねうん、であのだからなんかそれ考えてくんないですかね、うん、でその方が絶対うまくいくと思うんですよね、うんええ、6万で切られるっていうのは実態に即してないですよ、
う
ん、でなぜ1人増えたら9万まで OK なのかっていう、う
ん、そうなんかね、それだったらそのあの、ね、もう本当にさっきも言われたようにあの6万から9万にしてこの場合この辺ですねみたいなのでやっとけばいいはずなので、
もちろんその6万で収まらない場合はご相談くださいっていうことになってて、うんうんうんうん、ある程度 の, そ の,、まあそのまあ、揺れ幅は設定されてあるんだろうけれど、やっぱそれがね具体的にどうかってことがわからないから、
そうなんですよね、でね、こうあの市役所行ってあの2時間3時間待ちで行って相談して、でなんかねこうあのいろいろさ分からない状態になって、またねそれがねもうなんか不安を煽るだけっていうかですね、
だある程度そのもう揺れ幅を作るかはっきりするかどっちかにしてほしいんですけど、うん、でよりあのやっぱりその被災者に、まあ、寄り添うような、うん、あの制度にしてほしいなと思います、うんうん、それとあのなんでしょうね、これもアピールの仕方が足りてないんだろうなと思うんですけど、うん、今すでにいろんなあの、まあ、熊本の中でもそうなんですけど、うん、あの乖離現象対立軸ができつつあって、うんうんうん、例えば持ち家の 人と借家住まいの人がいて、でどちらも大規模半壊でした。で大規模半壊の場合は、あれ50万ずつですかね、生活再建資金が出ます。前回の場合100万円ずつ出ます。でこれがその持ち家の人がどうも憤ってらっしゃる方がいる、うちは持ち家だぞと、持ち家が壊れたんだぞと、お前のとこは借家だろう、お前の持ち物じゃねえだろうと、でそのなのに同じ額かよという不平不満を持たれる方がいるんですけど、これは間違いですからね、あのっていうのは、これあの壊れた家に対する保険金や補助じゃないんですよ。あのそれは持っていようが持っていまいが、住んでいるということに関して、住まいをなくしたからそこから生活をいかに再建するかという当座のお金を出そうっていうのが国の制度であって、でそれ以上までその家のその建物とかそういったものまで補助するなら地震保険とかいらなくなっちゃうわけですよ。でその私有財産をそこまで国が、まあ、あの守るかどうかっていう話になってきちゃって、でそれは全く別物で、今はあれは生活再建なので、あのそこをちょっとあの取り違えないようにしていただかないと、余計な圧力を招きかねないと思いますので、それはあの行政もきちんとアピールした方がいいと思います ね、
だから僕はそのね、うちにそのアパートに住人の人がいるので、とにかく、まあ、あれは半壊なのか大規模半壊なのかよく分かりませんけど、あのもうあの危ないので、とにかくあれなんですけど、その生活をね、とにかく次の段階にそのあのね、こうどうにかしてあげたいって気持ちがあるんで、ちょっとあのどうにかね、こうあれしたいんですけど、なんかね、そういうのがないんですね、あんまなんかこう、
まあともかくそのいざね、こうな、まあその災害が起きてみて、本当にこう細かいところがよく分かってくるというか、これあのお聞きの皆さんで全く災害と無縁で過ごしてこられた方々、今後何が起きるか分かんないわけです。でいつ我々のようなひでえ目に遭うか分からないんです。でその時にもう今後我々のような経験をせずに済むように、やっぱり制度の問題はやっぱりちょっとおかしいってところは変えていってもらって、より良いあの運用ができるように、あとやっぱスピードを上げるためにも、やっぱ硬直化しちゃうとどうしてもそれでスピードが落ちるんですよ。であのそれをやっぱり最初からちゃんと弾力的な運用ができるようにしとけば、いろいろできるんですけどね、ってなことを思いました。徐々にあの何ですか、あのアパートとかのそういうマンションとかのそういうアパハウとかなんだっけ、あのスーモとかいろいろありますよ、あれを見てると、あの物件の写真があるじゃないですか、であの中のそのなんですか、ダイニングからその窓越しに外がこう映ってたりして、あの面白いなと思って、面白いって言ったらいいんですけど、あのやたらと櫓が組んであるんですよ、外側に。で要するに修繕してるんですよ、で大規模修繕って書いてあります、で今修繕中のマンションとかがあって、で、外側はだいぶ壊れてるんでしょ、それを今一生懸命直してる、で中はもう綺麗ですと、でこれももう貸し出しますっていうのをやり始めてて、ちょっと勢いは出始めてるんですよ。それにやっぱりあのうまいことを乗っかるためにも、さっき言った、その、みなし仮設のその6万だか9万だかってやつを、もうちょい弾力的な運用ができるようになってくれると、あの復興が弾むはずですけどね、ってなことを思っております。というところで今日はもう QIC をやってもうヘッドヘッドなので、あの15分で終わりたいと思いますが、今日は一日どうですか、なんか昼過ぎまで寝てたそうですね。
あのちょっとなんか非常にあの洗濯とかいろいろしてですね、片付けとかして、あの突然なんかきつくなったんですよ、でそれで寝てしまったら、あのうわーっと寝てしまって、あの気がついたら、あの3時ぐらいでしたね。
今度 夜中眠れないかもしれない
です ですね。いやでもあのきつい、まだ疲れがその起きる時も、もうこんな時間だから起きようって言って起きたんで、あのきつかったんですよ、きついのが起きたんで、まだ多分今日はまだ眠れるかなと思うんですけど、
どっか温泉でも行ってちょっと1時間ぐらい使ってたからいいかもしれないですよ、
なんかどうなんでしょうね、それで疲れがね取れればいいんですけどね、なんか本当なんか
帰ってなんかあの汚いなんか変なのがいてなんかあのストレスが溜まってまあそういうわけでございまして、サバイバルスタジオ榎田信也門と
花岡山花岡でした。